皆さんこんにちは、もしですねこの放送朝聞いてる方には、おはようございますと、そして夜聞いてる方にはこんばんは、そんな挨拶を届けたいと思います。心の底よりそんな挨拶を届けたいと思います。私はこの番組1からですね、2人いるメインパーソナリティのうちの1人であるノスタルジー鈴木と、言います。そしてですね、いつも一緒にお送りしているもう一人の、メインパーソナリティがいるんですが、こちら稲村ジェーンさんなんですが、何やらですね、今ちょっとボイストレーニングというわけじゃないんですけど、ちょっと発声をですね、こう鍛えるためにちょっとなんかそのプラクティスをトレーニングをしているということで、今日のこの収録には参加できないという連絡が事前にありましたので、今日は私が一人でお届けしたいと思いますけれども、このイカ市川はですね、基本的にはこの千葉県の市川市にまつわるあんなことそんなことこんなことについて、話すというそんなポッドキャストで、今回がですね第214回目の放送というわけですね。2020年に、スタートした2020年の8月ですね、にスタートしたこのイカ市川、現在2025年の、5月の上旬ですけれども、まもなく、もうすぐですね、あと3ヶ月ちょっとで、丸5年ということですか、大体そのぐらいになるという、そんな放送、この、ポッドキャストプログラム、イカ市川ですが、ですね、私、ノスタルジー鈴木、確か前々回の放送ですかね、213回目の放送で、稲村ジェーンさんがこの回は一人喋りだったんですけども、ちょっと待ってください。今ちょっとドリップコーヒーのあれするんで、ちょっとお待ちくださいね。はい。213回目の放送でですね、稲村ジェーンさんが、彼女がその運営しているコミュニティスペース、そしてコーワーキングプレイスである、ゲイト、妙殿の、まあ、塩焼きのですね、ゲイトの近くに、あるですね、最近オープンした、何でしたっけ？ピアパークってありますよね。妙殿のピアパーク。ピアパーク自体はその公園とか野球場なんかがありまして、まあ、インクルーシブなデザインをした遊具が置いてあると歌っている、公園なんかがあったり、あとバーベキューができる場所があったりするみたいなんですけど、そこに最近オープンした、まあ、建物がありまして、そこに、カフェ、やじっこキッチンさんが運営する。やじっこキッチンっていうのは、あれ、南八幡なんですかね？鬼高なんですかね？まあ、元八幡とコルトンプラザの間ぐらいにあるやじっこキッチンさんという発酵&スパイス食堂やじっこキッチンですね。こちらが、のですね、矢治川さんが運営してるのかな。そういうカフェ、もあったりする。それから子供たちが楽しく過ごせるプレイスがあったりする。大人も過ごせる場所があるというの場所ができたみたいなんですが、妙殿、ピアパーク、妙殿、ココ、COCO。確か書くと思います。ここ一番屋のここ。そして、まあ、ここ一番屋のここというよりもですね、かつて乙女塾という、なんかそのアイドル、インキュベーションプロジェクトみたいなのがありまして、あれは1980年代の後半ですかね。そこからデビューした、まあ、ココというグループがいましたね。5人組でしたかね、当初は。確か。まあいいや、その話はいいんですけれども、そのピアパーク、ココの話をされていて、そこには音楽のスタジオもありますよということでした。実は、時を同じくしてというか前後してですね、オープンした、こちらは市川市のですね、まあその市役所にもほど近い、葛飾八幡宮の敷地内にですね、もともとあったその図書館、あ、公民館がありましたが、それが老朽化したということで、それをこう取り壊しまして、新しく作られた、2階建ての建物ができまして、確かこう正式名称は忘れちゃいましたが、八幡、なんか市民交流施設みたいな名前なんですが、そこもニックネームがついてまして、ニコット。カタカナでニコットっていうのが名前がついてますが、ここにもですね、2階の方にですね、音楽スタジオがありまして、練習できるというようなスタジオがありましたが、その妙殿のピアパークココというところにも音楽のスタジオがありますよ。という話を稲村ジェーンさんが1回1から第213回目で話をしまして、その時に、ノスタルジー鈴木さんはその、音楽活動、歌の活動もしているので、こんなスタジオなんか使うのもいいんじゃないでしょうかみたいな話をしてましたけれども、今日はじゃあその私がですね、ノスタルジー鈴木こと私が市川市内でまあ音楽活動を実はしていまして、その話にも少ししたいと思ってます。まあこの200回を超えるこのイカ市川の中ではですね、何度かそんな話を、あるいは何度もそんな話をしているんですが、改めて2025年の5月、今日は 3日、4日ですかね。4日日曜日、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、まあ今日は日曜日なんで、そんなゴールデンだかゴールデンじゃないかに関わらず、休みオフなんですけれども、多くの方がオフだと思います。もちろんオフじゃない人もいますよね。まあ、私はオフなんですが、と言いつつ仕事をしております。私いろんな仕事をしてまして、そのうちの一つが、まあ、執筆業ですね。ライティングというのもやっていますが、まあその、記事を今、同時進行でいろんな複数の連載も抱えていてですね、そして、一つずつ、一回一回テーマを決めて書いているものもあれば、まあ、じゃあ、今後3回分はこのテーマとこのテーマとこのテーマで書きましょうということを、まあ、編集の担当の方と話をして決めていくケースもあるんですが、後者のようなケースで、3本、このテーマ、これらのテーマで、書いてください。わかりました。ということでお受けしたもので、3本中の3つ目を今、ちょうど仕上げている最中だというものが実はあったりしましてですね、これをこう、まあ今日日曜日ではありますけれども、パソコンに向かって書いたりもしていると。ちょっと話はそれましたが、そんな私がですね、市川市で音楽活動をしているっていうのは、まあこれも何度も話してるんで、はしょって話しますと、フリースタイル市川というですね、市川市で街づくりを行っている NPO がありまして、私も稲村さんも、この NPO のですね、創立時からのメンバーで理事を務めている、稲村さんは現在代表理事も務めているんですが、なんですけれども、その中でその NPO が主催している地域交流イベント、市会議というのがありまして、これはまあ、各会でですね、まあ、2、3人の市川市で活動されている様々な、まあ、有名な方、無名な方問わずですね、いろんな面白い活動をしている方をゲストとして呼んでですね、来ていただいて、その方のまあ市内での地域での活動、どんなことに思いを持って活動しているのかとか、あるいはどんな困ったことに直面したけど、それを乗り越えてきたかとか、これからどんな楽しいことを考えているんで、みんなも一緒にやっていきましょうみたいな、そんなワクワクするような話をしたりとか、そんな場、そして参加者も交流したりするような、そんな場をこう設けてやっていまして、もう26回ぐらいかな、確かやってきてるんですが、その、1会議の第1回がですね、2020年の12月にですね、オープンする直前のゲートでですね、行われまして、そこで話をしてくれた3人のうちの1人、まあ、そこのゲートで話したのは1人だったんですが、ゲストスピーカーがですね、その第1回の市会議のゲストスピーカー、2020年の12月に話した方っていうのが、市川市の行徳駅前でその学生服、制服、それから学用品、ランドセルとかカバンとかですね、あと体操服とか、柔道着とか、そういう学生がこう使っているですね、学校で決められた指定のものを学校で使ったりすると思うんですが、まあ、それってそんなに古びてなくて、でも学校の、特に中学校なんかだと3年間で学校生活が終わってしまいます。まあ、小学校は6年でランドセル使い終わりますが、卒業してもまだ使える状態にある綺麗なものとかですね、あるいは、まあ、サイズが小さくなったんで、もう使わなくなったものなんかを、買い取る、あるいは回収している。それをまあ、綺麗にして、再利用できるようにして、それを安く販売するという活動をされている、ゆずり場市川さん。ひらがなでゆずり場というふうに、ゆずり場市川という、そんなお店があるんですけれども、そのお店をこう経営しているですね、石垣さん、石垣るみさんというですね、素晴らしいビジネスパーソンが市川市にはいるんですが、彼女がもともと音楽に造詣が非常に深く、ピアノを弾いたり作曲もしたりするという話は前々から聞いていまして、その彼女が、まあ、ゆずり場市川の活動についてですね、この第1回の市会議ではお話をされました。で、そこにですね、その場にフリースタイル市川のメンバー、そしてその市会議のスタッフとして参加していた私がですね、その市会議が終わった後にですね、短い会話を交わしまして、直接それ、二人が話したことはこれまでも本当に二言、三言ぐらいあったんですが、その時にまあ、音楽の話、私がその自分のオリジナル曲を作ったり作詞したりしているっていうことを石垣さんが、ご存知でいてくれましてですね、その話をしたんですが、まあ、曲作ってますよと、しかもコロナ禍以降ちょっと市川市にまつわる曲も作ってて、ただ発表する場がないんですよね、みたいな話をしたら、じゃあその曲聴かせてくださいよということをお話をいただきまして、まあその、多分その日のうちにだったか、石垣さんにデモテープ、デモ音源をですね、私がファイルを送ったらですね、それを受けてこうアレンジしたものをファイルを返してもらってみたいなことから意気投合して、ノスタルジー&ルミエールという、まあ、バンドというか楽団を2人で結成して、2021年に結成しまして、で、22年、23年、24年というふうにライブを行ってきていて、まあ、今年はまだライブを行ってないんですが、そのノスタルジー&ルミエール、当初メンバー2人だったのが現在は5人に増えましてですね、私がボーカルと作詞作曲をやっていますが、石垣さん、バンドでは ルミエール石垣さんというふうに名前を名乗ってますが、 まあ、バンドマスターも務めているその石垣さんがですねピアノを弾いております。それから他にもですねとりあえず安藤というですねメンバーがドラムを叩いていまして、ギターはやむを得ず安藤さんと、そしてベースがですね、ベースが、サウダージ安藤と、そんなメンバー安藤が3人いるんですね。ノスタルジーと安藤とルミエールということで、ノスタルジー&ルミエールというそんなバンドをやってます。まあ、市川市にまつわるオリジナル曲をたくさん作ってプレイしています。まあ、カバーもやりますけども、というグループがいまして、このバンドがですね、今度いつライブやるかっていうのをちょっとお知らせしたいと思うんですが、2025年7月の6日にですね、日曜日なんですが、多分午後、まあおそらく2時ぐらいから始まるイベントがありまして、まあ夏フェスというふうに歌っているこのイベント、夏のソナタ2025、夏のソナタですね。かつて冬のソナタってありましたが、まあそれに対するちょっとオマージュを感じるようなタイトル、夏のソナタ2025。これが、千葉県市川市元八幡駅前のですね、地下にあるライブハウス、クールジョジョ、ジャズプラスアートというですね、こちらで開催されるこの、イベントがありますが、ここにですね、ノスタルジー&ルミエールが出演するということが決まっています。でですね、この、夏のソナタ、7月6日なんですが、他にもいろんなバンドが出るということを聞いてまして、例えばどんなバンドが出るかというと、ロングホーントレインというですね、バンドも出ます。このバンドも市川市のメンバーだけで構成されていまして、こちらは、実は私、ノスタルジー鈴木がボーカルと作詞作曲と踊りを担当しています。まあ、MC とかも担当していると。で、もう一人強力なボーカリスト、そしてギタリストというメンバーがいまして、これが、ポンジュース小原というメンバーなんですね。ノスタルジー鈴木とポンジュース小原、この二人が登場すると。実はですね、これ今どこでもまだ言ってないんで言っていいのかわかりませんが、このイカイチカにも非常にゆかりの深い、あるいはフリースタイルイチカにも当然深く関わっているですね、ある人物がですね、このロングホーントレインフィーチャリング〇〇という形でですね、この7月の6日の夏のソナタという、夏フェスにですね、ロングホーントレインが出るステージに、まあ少しですね、絡むという、そんな噂も聞いております。もしかしたら今日このイカイチカの収録に参加してないある、まあ今ちょうどボーカルトレーニングをしているという噂もされるですね、人が、このロングホントレインフィーチャリング〇〇という形でステージに上がって、パフォーマンスする可能性というものも、まあ否定は私はこちらではですね、否定するとちょっとまずいことになると思うので否定はしません。というわけで、ノスタルジー&ルミエール、そしてロングホントレインというですね、二組、市川市で活動する音楽グループがですね、7月の6日のクールジョジョで行われるイベントに参加するということなんですが、実はこのイベントを主催する、そしてメインで登場するですね、グループっていうのがいまして、このバンド名がですね、マッスルドッキングと言います。まあ、マッスルって言うと一般的には筋肉というものを想起すると思うんですが、英語の綴りでは筋肉じゃなくてですね、MUSSEL と書いて、まあ、マッソーと、マッソー、カタカナでマッスルかな。で、マッスルドッキングという、まあ、グループがいるんですが、このマッソーっていうのは、実はムール貝という意味なんですが、まあ、カタカナで書けばマッスルドッキングと、マッスル中黒ドッキングですかね。このマッスルドッキングというグループが2004年の9月11日にですね、初ライブを行いまして、そして昨年の9月のその10日でですね、10周年を迎えました。で、昨年2024年の9月の11日ですね。で、これで10周年を迎えまして、まだ、ちょうど今日も含む、そして7月の6日も含む、この1年間が、なので今年の9月の10日までの1年間が10周年イヤーということですね。はい。ということで、実はこのマッスルドッキングの、まあ、初ライブから10周年という、10周年記念ということを、10周年イヤーだということを記念して、元八幡のクールジョジョで、夏のソナタというイベントが行われる。主催するのがマッスルドッキング。このライブにももちろんその演奏、パフォーマンスもするということです。で、このメンバーがですね、リーダーはギタリストのですね、アルフレッドというメンバーです。まあ、ドイツ人だという噂もあります。このアルフレッドは、実はですね、中学、高校時代、まあ、小学校でもそうなのかな、まあ、市川市でですね、育った人物でございます。あと彼がですね、まあ、男性なんですが、アルフレッド。ある時、元八幡に住む人にですね、家庭教師をつけていたことがあると。やっていたことがあると。つけていたとか、彼が家庭教師を務めたことがあるというわけですね。そのアルフレッドがリーダーを務め、ギターを弾き、そしてまあ、歌も歌うというグループ。そしてこのグループもロングホントレイン同様、二人組なんですけれども、メインのボーカルを務める人物が、福田十二市長、通称フックンというですね、フックンと呼ばれる人物がボーカルを務めていて、まあ作詞作曲も非常に多くやっていると。こちらはオリジナル曲が多数あるんですが、まあこれ曲のですね、歌詞の内容は別に一歌詞は関係ないんですけれども、実は福田十二市長もですね、確か、まあ生まれ育った町、市川市なんですね、住んだ場所を確認したところですね、 確か、行徳の南の方にある宝という町、宝とかですね、あと、南大野、それから妙殿、富浜ですね、こちらとかにも住んだ。あと、鬼高ですかね。現在は鬼高に住んでるらしいということなんですが、この福田十二師匠、通称フックンとあるフレッドからなる二人組、マッスルドッキングがですね、実は二人とも市川に非常に、ゆかりがあるんですが、マッスルドッキングが市川市でライブをしたことはないんですね、実は。これまで主に東京都内。で、一部、神奈川県、具体的には小田原ですかね。小田原でライブをやったことはあるということですけど、基本的にその六本木とか秋葉原とかですね、そういったところ、あと亀戸とか、そんなところでライブを行ってきたということで、初めて市川市、千葉県でやるのも初めてですし、活動から20周年イヤーということで、になりますが、二人のゆかりのある千葉県市川市、そして元八幡でライブを行うということで、非常に気合が入っているという、そんなマッスルドッキングでございます。基本的にはこの3組が中心となって行われるこのフェスですけど、他にもですね、1組は出ることが確実視されています。このバンドは主にカバー曲をやるということですね。ということ。それから、なんかそのバンド、まだ名前ちゃんと聞いてないんですけど、そのバンドはどうやら小学校の同級生が3人ぐらい含まれているバンド、グループということを聞いてますね。このグループは市川市、メンバー全員確か市川市民だったと思います。で、それからですね、もう一組出るかどうかわかりませんけど、ソロのミュージシャンがですね、なんか出ると言われてますね。もしかしたら出ないかもしれませんね。その人は非常に気まぐれでですね、以前もですね、なんかライブに出たんですけど、曲を一曲もやらずにですね、ひたすらステージで喋って終わったということがありましたね。その人は出るのかどうかちょっとわかりませんが、確かその人は、ソロプロジェクト、ソロ名義でやっているときにですね、肉体の悪魔という名前を名乗っていました。かなりなんかちょっと物騒なというか、かなりなんか思いが、何か含みがある名前ですよね、肉体の悪魔。というわけで、7月の6日、夏のソナタ2025というライブにですね、ノスタルジー鈴木が、参加しているバンド、ノスタルジー&ルミエール、そしてロングホントレインが出演すると。それから、ノスタルジー鈴木にも非常に関係が、深いですね、マッスルドッキングというバンドが参加する、出演する。それから、市川市のメンバーたちで構成された、まだ名前はちゃんと決まってないのか私も聞いてませんけれども、そんなバンドも出ると。あと、肉体の悪魔というソロのミュージシャンが出るか出ないか。肉体の悪魔なんてミュージシャンいるのかという気になった方はぜひ、YouTube で曲も聴けるらしいんですよね。マッスルドッキングの曲とか、ノストラジアンドルミエール、それからロングホントレインの曲も、YouTube とかで聴けるようなので、ぜひ、リスンしてほしいのというふうに、言っておきたいと思います。はい、そんなわけでですね、やっぱり音楽っていうのはですね、様々な、表現スタイルがあったりしますし、やってる人はただやるっていうよりは、これは音楽に関わらずですけど、やっぱりいろんな思いを持って音楽を、思いっていうのはその、何も、深い、思い、大きな思いとか強い思いに限らずですよ。その浅さだったり、弱さも含めての思いということ。あるいは思いがあまりなくやってるのであれば、それも含めての思いというものの形というかな。これはもちろん比喩ですけど、があると思うんですが、この夏のソナタ2025に関して言いますと、これは私がそのマッスルドッキングの福田十二師匠やアルフレッドから聞いたんですけども、とにかく、音楽を作ったりカバーしたりして表現することの喜びみたいなものをですね、プレイヤーは全身から多分発するんじゃないかなと思いますし、そういうものを発するはずだろうと。そして見に来てくれる方、聞きに来てくれる方もですね、とにかく何も考えずにっていうのも変ですね。感じることがあれば感じたり考えたりしていただければと思いますけれども、楽しんでいただきたいと。楽しいっていう言葉も非常に本当に広くですね、例えば聞いてなんだこれと思って苦笑するっていう楽しみ方もあるかもしれませんよね。いろんな驚いたりすることも含めてですね、いろんな楽しみ方があると思いますが、この元八幡で1日限りの夏フェスが行われるということ、7月の6日、入場料とかがいくらになるかちゃんと聞いてませんが、噂によると1000円だというふうに、1000円で、あとライブハウスでよくあるこれルールというかマナーというかどっちか分かりません。ルールなんでしょうね。その会場で提供されている飲み物を購入していただくというようなスタイルになるかなというふうに思っております。はい。お金取んのと思う人もいるかもしれませんが、お金取るよということですね。はい。世の中ですね、無料のものはないと。ないわけじゃないんですね。 ないわけじゃないですし、本来はあのお金という概念が後からこう人間の行為が先にありまして、そこにお金がやってきたわけですけれども、まあ、このある、システムの上で動いているということを考えますとですね、まあ、お金のやり取りが発生したりするということ、それに、まあ良きと思って参加する人もいれば、お金は払いたくないから参加しないという人もいたりするでしょうし、様々ですね。そこはやる人も様々な思いを持っている、見に行く行かないももちろん自由と、フリースタイルだというわけでございます。そんなわけで7月の6日、今が5月の4日なので、もう実は2ヶ月切っている、切ってはいないか、でも約2ヶ月後なんですね。約2ヶ月後に夏のソナタが行われるということで、出演する各バンドはですね、練習などをしているんでしょうか、どうなんでしょうかね。私がなんとなく聞いたところによると、ほとんど誰も練習してないという噂も聞いたことがありますが、皆様実はそれぞれ個別でですね、例えば、あるバンドのギタリストは一人でソロで、スタジオに入ってギターの練習をしたりとかはしているのかなと。あとボーカリストはですね、まあ、良いパフォーマンスを出せるように、その歌声をですね整えたり、まあ、安定させたりする、あるいはたくさんの曲を歌う場合には、まあ、かなりですね、特に楽器演奏もそうですが、ドラムとかそうですよね、それもそうですが、歌もですね、歌というのもかなりその肉体を動かす、まさに肉体の悪魔じゃないですけども、アスリート的なその筋肉を使うとかですね、さまざまなその体の躍動とか肉体のその、稼働というのメカニックみたいなのがあると思いますので、まあ、そんなところを整えたりしていたらいる人もいるかもしれませんね、まあ、いろいろあると思いますけれども、まあ、この1回1回のリスナーの皆さんもぜひですね、もしかしたら、これわかんないですけど、もしかしたら、ロングホーントレインが、1回1回のテーマを演奏するかもしれないというふうに思ってます。1回1回のテーマはですね、どこだったかな、まあ、YouTube 上で1回1回のテーマと検索するとですね、音楽を聴くことができます。これはルミエール石垣さんがアレンジをしたですね、そしてノスタルジー鈴木が作詞作曲をした曲でございます。というわけで、実は本日はですね、この収録2本目になります。そして多分公開も2本目、本日、2025年の5月の4日の公開は2本目となると思いますけれども、1回1回は第、これ何回でしたっけ ?215 回目でしたっけ、ちょっと忘れちゃいました。まあ、正確なところは忘れました。確か215回目ですかね。はい。の放送は以上で終了したいと思います。また次回、お耳にかかりましょう。イカイチカワ第215回ノスタルジー鈴木でした。